さんこんにちは。ここからは健康長寿のまちづくりの応援隊 NPO 法人延岡健寿支え合い隊プレゼンツドンケンをお届けします。市民みんなが健康になることで地域医療への負担を軽減、毎回熱い思いで活動している隊員の皆さんにご出演いただき、市民みんなが元気で生き生きと暮らせる健康長寿のまちづくりのための情報をお届けする番組です。2025年初のドンケンということでございます。今年もよろしくお願いいたします。まあ、いろんな情報をまたね発信して、いただこうかなと思いますが、一発目の今日のメンバー、はい、お願いします。
それではですね、自分のことを忘れてました。はい、支え隊隊長の佐藤慶三です。今年の抱負は1キロでも痩せること。
ああ、そうです
ね。はい、頑張りたいと思います。よろしくお願いします。
はい、副隊長中村です。寒くなったので肩甲骨をよく動かして頑張ってます。以上です。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
はい、寒くなってきましたけども、皆さん運動してますか？理学療法士の吉本隆二です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、お願いします。隊員の稲田です。よろしくお願いします。とりあえずは今年一年元気で過ごせたらなと思っております。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、事務局の佐藤です。今年は健康一番で頑張っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
お願いします。
そしてナビゲーターは FM 延岡の工藤和美です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい。はい、それでは今年も元気にこちらからいきましょうか。
はい。じゃあよろしいですか。
はい、お願いします。
さあ、1、2の3。
ドンケーン。
はい。ということで、
はい。はい、一発目でしたね。
はい、なりました。はい、ということなんですが、今日ね、テーマは、まあ今、そう、いろんなね、お薬がありますけれども、薬の、なんか、質問とかってたくさんあるような気がするんですが、まあ、薬についてのお話をいろいろと聞いていきたいと思いますけれども、その前に、感染情報、感染症情報ですね。まあちょっと、最近はもう本当に、インフルエンザも流行ってますし、いろんな感染症流行ってますが、先生いかがですか？
そうですね。まあもう感染症の宝庫になって、インフルエンザとコロナがドンと増えたおかげで、他の感染症が今減ってきてると。これははい、干渉効果って言うんですけどね、はい、ある一つのものがどっと増えると他のものが抑制されるという状況で、ちょうど年末から年始にかけてのインフルエンザが過去10年で最高ですね。
最高。
はい。延岡市内では定点が120超えてますので、うん、ものすごく多いなーって年でも大体60ぐらいなんですよ。だから通常の年の2倍ぐらいの感染者数が出てと。なんでこんな多かったと思います？急に増えた。
急に増えた。
うん、今年インフルエンザなんでこんなに多いんかっていう、はい、ちょっと予測はしてたんですけどね。
うん、
うん、いくつか要因があって、まあ、一つはまずウイルスの型が A ソ連っていうタイプなんですよ。
はい。
2009年に流行った新型インフルエンザのタイプの、もうそれが季節化したやつですね。うんうん、で A ソ連タイプっていうのは実はこの 4,5 年全然流行ってないんです。
あ、そうなんですか。
うん、去年も一昨年もずっとその前もずっと A 香港だったんですよ。だから皆さんが A 型のウイルスの抗体化は A 香港が持ってるけど、うん、A ソ連は非常に低いんですね。だから基礎に持ってる抗体化が非常に低くて、まあ、ワクチン打ってる人ももともと低い抗体化がちょっと上がるぐらいですので、うん、例年に比べて抗体の存在が A ソ連がかなり低いということで、A ソ連流行ったらやばいねって言ったら A ソ連が流行ったと。これ一つ目ですね。
はい。
うん、で、二つ目は、うん、今年暖冬だったんですよね。
そうですね。
で、急に寒くなったでしょ。
はい。
それで体が対応できなくて、免疫がおかしくなっちゃって、で、急激に増えたっていうのが二つ目ですね。で、三つ目はですね、過去季節性のインフルエンザが流行ってるシーズンっていうのは、実はみんな、まあ、ちゃんとマスク割とつけてたんですよね。うん、ちょっと今マスク開放状態になってましてですね。
そうですね。
どちらかというと、もうマスクつけない人が増えちゃったというところで、はい、やっぱりその感染防御に対する意識の問題っていうのも3つが重なって、うん、で、なおかつ、ちょうどいいタイミングで、寒くなって、で、空気が乾燥してっていう状態で、まあ、このタイミングでバーッと増えたということなんだと思いますけどね。
いろんな要因が。
そうです、そうです。はい。で、通常はね、A ソロエンって実は症状があんまり A 方向よりもひどくないって言われてるんですけど、うん、これ、抗体価が低いんで、結構ワクチン打ってない人は症状強いです。今までで一番きつかったって言ってる人もいるんですよね。だからやっぱワクチン打ってなくてかかった人はちょっと要注意と。もうご飯食べれなくて脱水になって救急車になってるっていう人が40代、はい、50代でも結構いますもんね。まあ、今からもまたちょっと注意しないといけないと思うんですけど ね、
そうですね、
はい、
ただ医療機関を受診するときにかなりのやっぱ待ち時間が今あるじゃないですか、うんうんうんうん、そのあたりのね、わざわざ行って、うん、その診察をきつい思いをして待つというよりもまあお家でね、まあ、軽ければですけど、まあ、重症化、ね、して、うん、するのはやっぱり心配ですから、
うん、一つの目安はですね、うん、まあ、まずワクチンを打ってる人はあんまりひどくならないと、
はい、
だからまあ症状が軽いのでそういうのはまあ早めに解熱消炎鎮痛剤を飲むと、うん、例えば病院に行くでしょ、で48時間になった以内だったら抗ウイルス薬が使えるからっていうので抗ウイルス薬を使うんですけど、実はですね、あのウイルスの消え方って1日ぐらいしか違わないんですよ。ま
あ、
確かに早くは良くなるんですけど、トータルで考えた時の利病期間ってあんま変わらないんで、うん、むしろ早めに薬使っちゃってウイルスが早く消えるとベースラインの抗体価があんまり上がらなくてですね、もう一回かかっちゃう人がいる、
はい、
うん、で、あのインフルエンザと毎年かかるもんですから、ちゃんとかかってちゃんとベースラインの抗体価を上げた方が、まあ、その人の免疫はしっかりちゃんとするっていう状態になるので、まあ、将来的なことを考えたら強くなるんですよね。だからまあ抗ウイルス薬使わないというのも一つだと、
はい、
うん、で、じゃあ病院に行く目安はどうかということなんですけど、
はい、ね、
一つはまずご飯が食べれないっていう状態ほどひどくなって脱水の状況になるときはやっぱ命の危険性があるということで、うん、それは必ず行く。で2番目は呼吸困難、息が苦しくなっている時も、はい、これインフルエンザって二次性の肺炎をよく起こすんですよね、
はい、
だから呼吸困難がある時はちょっと危ないと、うん、で3つ目はですね、高齢者で時々あの意識障害が出ることあるんですね、
うん、
だからちょっと変なことを言ったりとか、なんか意識おかしいなとか、あのもうずっと眠ってるとか、そういう状態になっている時はやっぱ危ないので、意識と呼吸と食事、この3つに異常がある時は、
はい、
まあ、病院に連絡して受診して薬をもらった方がいいだろうというふうに思っていただければいいと思いますね。
はい、まあ、インフルエンザはね、
うん、
今そんな感じですけど、
うんうん、
他にちょっと感染症の、
そうです ね、 ね、まあ、まずコロナなんですけどね、インフルエンザが増えている時はインフルエンザのインターフェロンというのが出てきて、まあ、みんながですね、ウイルスに対する干渉効果という影響でコロナがある程度抑えられるんですね。で、まあ、インフルエンザが今実はもうピークを超えちゃったんですよ、
はい、
で今だんだん、抗原検査の陽性率が減ってきて、うんうん、社会的ウイルス量が増えることによって、まあ、ウイルスに対する抗体がみんなちょっとずつ出てきたので、うん、もうこれから減ります。でそうすると間違いなくこれからコロナが増えてくると。
なる
ほど、はい、でちょうど延岡の1週間から2週間先を行ってるのが北海道なんですよ。で北海道の今ウイルス量は実は今年の夏のウイルス量も超えてます、下水の中のウイルスを見ると、うん、ということは少なくとも今年の夏ぐらいのウイルスの感染者数が出る可能性があると、
うん、
ということは、去年の冬よりももしかしたらちょっと多いかもしれないと。
なるほど、
うん、でちなみに宮崎県は、
はい、
コロナのウイルスの死亡者数、昨年度全国1位なんですよね。10万人対死亡者数っていうのが全国1位ですね。まあ、全国平均に比べて 1.5 倍から、ね、2倍近くの死亡者がいるので、まあ、それを考えるとちょっと要注意とですね。で、やっぱインフルエンザに比べてですね、死亡者数がだいたいコロナの方が20倍から30倍多いんですよ、
はい、
うん、だからやっぱ感染した時の重症化っていう意味ではやっぱりコロナを気をつけないといけないと、特に高齢者ってことになると思いますね、はい、うん、はい、あと、まあ中国でですね、前にちょっと珍しい感染症の話が今出てきているので、はい、それちょっと注意しないといけないかなと思ってるんですけども、
はい、
はい、はい。皆さん知っとられます？ヒトメタニューモウっていうのですね。はい、あ、ごめんなさいね。このウイルスですね、まあ、 もともと日本にもずっと前からあるウイルスなんですけど、今中国で大流行してます。ものすごい勢いで増えて、で今月末から春節が来ます、でここでおそらく中国から大量の人が移動してきて、おそらくこのヒトメタニューモウイルス感染症っていうのが日本国内でかなり増えるのではないかというふうに言われてるんですよね。で問題点がいくつかあってですね、まあ多分このウイルス自体は、まあ、感染性はそんなに変わってないとは言われてるんですけども、今中国ではですね、まあ、一番多いのがインフルエンザ、で2番目がコロナじゃなくても人にメタニューモの方が多くなってるっていう状態ですね。で、まあこれから先だんだんだんだん人メタニューモの方に置き換わっていきながら、まあコロナとヒトメタニューモがこうせめぎ合いをするというようなことになるんじゃないかなって言われてます。で、どんなウイルスかっていうとですね、まあ気道系呼吸器系に感染するウイルスなんですが、あの僕らよく見る感染症の中の一つなんですけど、消化器症状が結構出るんですよ。だからインフルエンザとか風邪ひいたとかいう時の上気道炎症状プラス結構激しい嘔吐とか下痢とかそういう症状がある時には、もしかしたらヒトメタニューモかなと。で今実際ですね、コロナもインフルエンザも出ないと、でも消化器症状があると、でも嘔吐下痢症じゃないと、っていうような時にはこのヒトメタニューモっていうのはちょっと考えないといけないかなというふうに思っている状態ですね。まあ鼻水とか咳とかですね、で高熱が出てきて、で頭痛が出てくると、でプラス大きい音っていうのが出てきたら、このウイルスを考えるということになると思いますね。
ちょっとまたはね、今後も気をつけないといけない感染症の一つということですね。
インフルエンザとかコロナみたいに治療薬ないんですよ。対処療法しかないんですよ。で高齢者かかったりとかすると結構重症化したり、乳幼児がかかると重症化したりすることがありますんでね、もう皆さん注意していかないといけないウイルスのうちの一つだというふうに思ってます。
ね、十分気をつけいただきたいと思います。
街の火も灯らない、交差するクレーンを一人見上げた。今は叶わないことばかりのまま、ただ歩いていこう。冷たさが吹いてきた、悲しみが込み上げてきた。
では今日のテーマ、お薬、薬についてなんですけど、薬と一言で言ってもいろんなものがありますよね。
そうですね、
もちろん病院から処方されるものもあれば、薬局で買えるもの、
コンビニエンス
ストア、コンビニエンスストアで買えるもの、また今はもうネットでも購入できるようになってますが、いろんな種類がありますよね、先生ね。どうなんですかね、こう種類、もちろんその医療機関で出してもらう薬が一番ね、いいとは思うんですけど、
やっぱ住み分けがあってですね、うん、例えばさっきのインフルエンザの話もそうなんですけど、うん、病院でもらう薬とそうじゃない薬で、例えば、風邪薬の中で対症療法でいいような症状の時にはもうむしろ市販薬の方がいろんな種類があったりするんですね、
はいはい、
かゆみ止めの薬なんかも市販薬の方がいっぱいいろんな種類があったり、咳止めもいっぱいあったりして、まあ、病院にいちいち行かなくても、うん、もう自分で簡単に利用できるっていう意味ではそういう、いわゆる、市販薬っていうのは、うん、ある程度使い勝手がいいし、で今はある程度の薬は市販されている薬が、例えばロキソニンとかもそうですし、はい、アレグラでもそうですけども、うん、割と買えるんですよね、病院で使うお薬がね、うん、だから、まあ、その病院で行く手間を考えると、例えば今インフルエンザで病院でかかると 2,3 時間待ちでザラなの で、
ね、
うん、もうむしろ解熱消炎鎮痛剤で済むようなものであれば病院でじゃなくて薬局で買うというのは一つのじゃと思います。でただネットの場合はですね、
はい、
あの薬局薬店で出てる薬とはちょっと違う薬も出回ってまして、
うん、
本当にその薬かよって薬がですね、まだ国内はないんですよ。あの海外からやってくる薬は、あの名前は薬だ、その名前の薬になってるんですけど、うん、実際はそのもと違ったりすることがあるんですよね。以前2009年に新型インフルエンザが流行った時に、あのタミフルの経口薬がネットで結構売れたんですけど、タミフルって書いてあってそっくりの包装がしてあるんですけど、中身は全然入ってなかったと、ただの粉しか入ってなかったと、そういうことがありますので、で、あの製造してる方法とかもはっきりわからないし、あの特に海外からあの輸入するような薬っていうのは危ないものが多いので、それは注意しないといけないと思いますね。まあ、あのネットで買うとしてもちゃんとした日本の製薬会社の、まあ、その一般薬として売ってるような薬剤っていうのは、まあ、ある程度買ってもいいと思うんですけど、それ以外のいわゆる処方薬をネットで買う場合には、まあ、本当は売ったらいけないはずなんですけど、超危険なことがあるの で、ね、それはやめた方がいい。
手軽に手に入るからこそ、やっぱ気をつけないといけない。
本物かどうかもわからないし、ね、それでもし副反応が出た時に、うん、誰も保証してくれないんですよ。
そうですよね。
あの例えば病院で処方したとか、薬局で買ったっていうお薬であれば、それで例えば後遺症が出たとかいう時にはそれを保証する制度があるんですけど、自分でどっかわけのわからんところ買ったらもう保証制度がないので、そういうことを考えると
自分の責任ということですね、はい、
もうその人の責任になってしまいますしね、うん、まあ、痩せ薬買ってそれであの急性肺障害を起こして亡くなったりとか、急性肝障害を起こして亡くなっているような方もいっぱい今まで出てますから、まあ、ぜひそういう外からネットで買う薬の時にはちゃんとした会社のちゃんとしたお薬は買っていいけど、
うん、
そうじゃない薬はちょっと注意した方がいいかな、
慎重に、
はいはい、というのがいいんじゃないかなと思いますね、はい、
さあそして、まあ、一番多いのは飲み薬だと思うんですけど、うんうん、まあ、外用薬とかいろいろありますけど、はいはい、うん、飲み薬を皆さん飲むときって、うんうん、なんで飲みます？
うん、ですね。
もう皆さん水でちゃんと飲んでますか？はい、私たまに、たまにこう、そこにある お茶とか、もうあるもので飲んだりするんですけど、やっぱ水がいい。
そうですね。まずですね、なんで水って言われるかというと、まず水で、それもあの常温に置いた水、もしくはぬるま湯で飲んだ時にどれぐらいの濃度になってどれぐらい効くかっていうのが、最初そういう検査し調査してるのがそういう飲み方なんですよね。例えば全然違うもので飲むと、今度は体の中の吸収が全然変わったりする可能性があるので、まあ本当に正確に効くかどうかがわからないという意味では、やっぱりちゃんとした普通の水で飲むっていうのがすごく大事になってくるんですね。薬って大事なことは吸収っていう、まあ飲んだ時にどれぐらい体の中に入るかっていうことと、分解って、体の中でどれだけ分解されるか、あと排泄ってどれだけ外に出されるかと、この3つのコンポーネントがあるんですけど、もうそれがどうやって飲むかによっても全然違ってくるっていうことがありますね。例えば、牛乳で飲む人なんかよく言うんですよね。牛乳で何がやばいかというと、あの牛乳って中性になっちゃうので、まあ、薬の中では胃酸で分解しないように、腸養生っていうような薬が最近よくあるんですよ。腸の中で分解する薬ね。そう、まあ、胃酸の中に通って、胃酸が中性 腸の中は中性なんですね。胃は酸性なんですね。酸性では分解されないけど、中性になると溶けるようなお薬っていうのは、うん、牛乳で飲んじゃうと胃の中で溶けちゃうので、胃の中で溶けて胃の中で効かない、効かせたくないところで効いちゃうということが起こっちゃうんで、なのでやっぱ飲み方っていうのはすごく大事なんですよね。
うん、
ね、結構読まないですよね。薬買ってきて、市販薬でも後ろに何で買い、何で飲んでくださいとかね。
うんうん
うん、あとよくあるのはですね、あ、例えば皆さん薬飲みますよね。水で飲んでくださいってどれぐらいの水で飲みます？
どれぐらいの水っていうのはその、うんうん、
例えば一口だけしか水飲む。
ああ。
それからコップ一杯ぐらい飲む人とか。
もう、もう
ペットボトル一杯飲む人もいますけど、どれぐらいがいいと思います？
コップ半分ぐらいですか？
半分は飲みます。
ね
え。うんうんうん。いや、偉いですね。
いっぱい飲んだ方がいいのかな。
うん、例えば一口しか飲まない人で何が起こると思うんです
か。一口、
うん、錠剤一口で飲むと水少ないとですね、今でいかないんですよ。よくあるのは食道とかそういうところにペタッと錠剤とか粉薬貼っついて、例えば痛み止めが消化器のその食道なんか貼っつくと、そこに潰瘍ができたりするんですよ。だから水分量って結構大事で、少なくとも 100cc は超えてないと、はい、胃の中にきれいに届かない可能性があるので、まあ、コップ半分以上は絶対飲んだ方がいいと。うん、
あ、
うんうん、っていうことなんですね。
はいはい、はい。
うんうんうん、時々僕も横着して薬なし、水なしで飲みますけど、うん、後からなんか、うん、喉が痛くなったりすることがあるので、やっぱりそれはやめた方がいい、ね。うん、100cc は唾液は多分出ないと思うんです
ね。
あと温度なんです
か、ね、はい、温度はどうなんでしょうかね。うん、
例えば冷たい水と、
はい、
それから熱い水と、それからまあ、ぬるま湯ぐらいと、
はい、
どれが一番いいと思います？
普通の、もう、あれですかね。室温、
うん、室温ぐらいですね、ぬるま湯ぐらいですね、うん、まあ左右とかですね。なんでだ、なんでそう思います？
え、なんでだ、
うん、まあ食べ物でも何でもそうなんですけど、まず温度が低いと吸収効率がものすごく落ちるんですよ。
あ、冷たいと
ですね、うん、冷たい、はい、だから冷たい水で飲んじゃうと、まあ、夏とか冷たい水で飲みがちですよね、うん、そうすると胃腸からの吸収効率が例えば 20% くらい落ちるということになれば、薬がそれ分だけ効きにくくなる、
はい、
ということになります。じゃあ熱い水はどうかと、漢方薬なんか熱湯で溶かしますよ ね、
あ、 ですね。
あれは漢方薬がなんで熱湯で溶かしていいかというと、熱湯で抽出してるんですよ。だからもともと漢方薬を作るときには、まあ、夜間で湯を沸かして抽出することがもともとで、それを生成するときに顆粒状にしたりとかカプセルとか錠剤にしているので、まあ、熱湯に戻すというのは全く問題ないわけですね。ところが他の薬はですね、熱湯にすると壊れる構造が結構あるんですよ。だからよくこう熱いお茶で飲んだりとかする人がいるんですけど、それ下手すると薬壊れちゃって、薬の副反応が余計強く出たりとか、もしくは効かないということが起こりえるので。
お茶で飲んだりするな、たまに、
うん、まあ大丈夫なものもあるんですけど、もう温度感受、温度によってこういろんなことが起こる可能性がありますのでね、薬が壊れる可能性中っていうのはやっぱり考えておかないといけないので、
そうですね、うん、こうちゃんとこう効用というか、それ考えたら水で。
そうです。
お茶
くせずに。お茶くせずに。
飲むのがいいと、
うん。コップに水を最低半分は入れて、
はい、
しっかり飲むと。まあ、脱水防止にもなります
ね。そうですね。なるほど。
うんうんうん、
まあ、ちょっと気をつけないといけない。ね、なんか本当お茶くしてしまいますよね。そこになるもんですけど、
うんうん。
はい。お水が、お水がいいそうです。
うん、
はい。
そうです。
い、ではですね、もう薬はお水で飲んだ方がいいよということで、お話がありましたけれども、他に、飲み合わせとかちょっと気になりませんか？お薬、うんうん、これとこれ飲んでいいのかなとか、まあ、例えば、この食べ物を食べたときにこの薬飲んでいいのかなとか、いろいろあるのかな、気をつけないといけない。
よく患者さんに言われるのは、うん、例えば、カフェインと一緒に飲まない方がいいよって言われて、で水で飲んでその後コーヒー飲んであれっていうことが起こるので、じゃあどれぐらい時間あげればいいとか、一緒に飲んでまあ、それで飲まないとしても、うん、まあ、胃の中とかいろんなスペースで一緒にある状態で何が起こるかっていうことはやっぱり考えておかないといけないと思うんですよね、はい、で一番やっぱ僕らが目にするのはカフェインが入っているもの、お茶だとかですね、それから結構栄養ドリンク、
はいはい、
栄養ドリンクっていっぱいカフェインが入ってるんですよね、目が覚めるように入ってる、だからお薬飲んだ後によく風邪ひいた後に元気になるように栄養ドリンク飲みますよね、うん、あれ結構危なかったりすることがあるので、それはちょっと注意して時間をかけないといけないと思いますね、うん、まあ、あとはアルコールだとかですね、うんうん、それからジュース類ですね、
はい、
うん、そういうのは吸収を阻害したり分解阻害したりすることがあるので、うん、まあ、薬によっては一緒に飲んだらいけないものっていうのが結構あるのでですね、
はいはい、じゃあお薬飲んだ時にあんまりこうすぐ飲んだりしない方がいいってことですか？コーヒーとか紅茶とかそういう、そうですね、カフェインの入ったものっていうのは、まあ、
そうですね、カテキン、カフェインが入っているものっていうのは基本的に吸収を阻害したりとかですね、うん、それからカフェイン自体が今度はいろんな作用を持ってますのでね、血管を拡張させたりとかですね、少し興奮したりとか夜が眠れないような作用があるので、
はい、
薬のもともとあるようなそういう作用を強くしてしまったりすることがあるということがありますから、
うん、
できたらその薬が吸収されるまでの時間の、うん、まあ、ものによりますけど30分とか1時間とか経ってから薬を飲む、薬を飲んでカフェインとか他のものは飲むという方が安全だろうなというふうに思います、
ね、飲む前はいいんですか？
飲む前は結局胃の中に残ってたりするから、
残ってたらダメなんだ、
はいはい、だから残ってたらダメなので、一緒にある時間をできるだけ話すっていう形がいいんじゃないかなと思いますね。
全然考えたことないですね、
うんうん、
ね
うん、よく一緒に飲むっていう感覚で、
はい、
コーヒーで飲まなければいいんだと、薬飲んだ後にコーヒー飲んでたら、うん、お腹の中で一緒になってるので、
はい、
それはちょっといけないかなというのが感
じ、
さっきの牛乳の話もそうなんですけど、
はい、
飲んだ後に牛乳飲んでということになっちゃう、
ね、
まあまあ、子供さんに飲ませるためにね、例えば、はい、オレンジジュースにしたりとか、そういう薬の飲み方をしてもいいのはあるんですよ。
うん、
だからその辺のことはね、薬剤師の先生方はむちゃくちゃ詳しいので、お薬もらった時に、この中で飲みにくい薬ありませんかって聞いてみるんですよ。
あ、
むちゃくちゃ苦いやつとかですね、
はいはいはい、
飲みにくい、すぐ口の中に張り付くやつとか、
うん、
じゃあそれ飲みにくかったらどうしたらいいですかって聞くと、例えばなんなんと一緒に、これはオレンジジュースと飲んでくださいとか、これオブラートに包んでくださいとか、
うん、
今ゼリー状のオブラートみたいなの
が集まりますからね、うん、
あれむちゃくちゃ飲みやすいですから、子供さんとかにも使っていただけるし、もうぜひそういうのを紹介していただけるから、薬局の先生相談するっていうのはすごくいいんじゃないかなと思いますね。
そうなんだ。あとはあれですね、うん、ビタミン剤とかサプリとか ね、 そういったものもお薬に入るんですかね、やっぱり。
そうですね、まあ、そのサプリメントも当然薬物、うん、薬理効果というのを持ってますからね。
いっぱいあるじゃないですか、
そうそうそう、
種類が、
うんうんうん、
であれもサプリもたくさんその種類を取りすぎるとダメなのかなとかね。
そうそう、この前僕の外来に来た患者さんが、もうビタミンはいくら取ってもいいもんだっていうふうに思ってて、
うん、
もうビタミン C をもう書いてある量の10倍量ぐらいになってまあもうビタミン C はですね、まあ、ビタミン C とビタミン B っていう、これ水溶性ビタミンって言うんですけどね、
うん、
水に溶けるタイプのビタミンは過剰に取ってもほとんど押し込んでるんですよ、
うん、
要は栄養ドリンク飲むと押し込み黄色くなるでしょ、
はいはいはい、
あれ全部押し込んでるからまだいいんですよ。ところがそのいわゆる脂溶性ビタミンっていうやつですね、うんうん、骨格にコレステロールと同じような骨格もある油に溶けやすいタイプのビタミンがあるんですけど、こいつはおしっこに出にくいんですよ。
うん、
で細胞の中で溜まるんですよ、
はいはい、
例えばビタミン D とかビタミン A とかビタミン K とかいうのは、こういうやつっていうのは取りすぎると蓄積されるので逆に危ないです。
じゃあ容量をやっぱりちゃんと守りましょうということですね。
はい、特に水溶性ビタミンの B とか C はですね、まあ、まだいいです、
うん、
だからその D とか A とか K とか E とかこういうやつは体の中蓄積するので大量に取りすぎないように、でよくある大量の失敗は、うん、さっき言った栄養ドリンク、
うん、
これねかなり量入ってるんですよ、
カフェインが、
うん、そういうビタミン類、ね、
ビタミン類、
ビタミン類相当入ってるんですよ、だからあれ1日3本ぐらい飲むと、まあ、糖分もそうですけどビタミン過剰になりますので、うん、ちょっとね、気をつけた方がいいかもしれませんね。
うん、
うん、よく眠くなって運転してるときに何本も飲む人がいますけど、あれ危ないです。
あとあれですね、風邪薬を、うんうん、とあとその解熱鎮痛剤とか
って、はいはい、
やっぱ市販で買ったりするじゃないですか、はいはいはい、それの飲み方とかもちょっと、まあは、うん、その成分がもう風邪薬の中に入ってたりするじゃないですか。
そうですね、う
んうん、どうなんですかね、
うん、大体ですね、総合感冒薬っていうのはそれだけ飲むと熱も下がるし、症状も取れるしっていうふうな作り方はしてあるんですよ、うん、
はい、
で総合感冒薬の中にも例えば咳によく効くとか喉の痛みに効くとかですね、熱が下がりやすいっていうそういう特徴が書いてあるやつを、今自分の症状が熱が強いからとか咳が強いからっていう形でまず飲むっていうのが1番目、
うん、
で2番目はですね、それにプラスアルファ解熱消炎鎮痛剤っていうのを飲んでいいかどうかっていう、やっぱ成分を見比べてみないとわからないので、もしそれ買うときにはですね、薬局薬店である程度相談しないといけないと思う。
あ、なるほど、
うん、ただしどうしてもっていうときね、うん、アセトアミノフェンに関してはかなりの、トータル量、服薬量が上の上限っていうのが高いので、どうしても解熱消炎鎮痛剤に追加したいというときはカロナール、ね、アセトアミノフェンに関しては、まあ、追加して1錠2錠ぐらい飲んでも大丈夫というふうに思いますね。うん、でロキソニンとかそういうのは、まあ、中に入っていることはあんまないんですけども、そういう解熱消炎鎮痛剤いくつか重なると今度は悪い作用が起こって、例えば胃が痛くなったりとかですね、喘息発作が起こったりとか、はい、いろんなことが起こることがあるので、もしわからないのであればもう本当に一緒に飲んでいいかどこかっていうのを、うん、考えると、例えば時間はある程度、総合感冒薬飲んで2時間以上あたって吸収された後にそれでも熱が下がらなかったら解熱消炎鎮痛剤を飲むとかですね、その一緒にできるだけ飲まないようにしておくとか、
そうですよね、
というのがすごく大事じゃないかなと思いますね。
病院でもらうときはちゃんとねご説明してもらうんでいいんですけど、やっぱ自分でその市販のお薬とか買ったときに飲み方っていうのは非常にね、なんかもう結構いい加減に飲んでるかなって思って、
まあ、逆にある程度そういう安全性を考えて、
うん、
量が少なくなってるんですよ。だからこの薬いっぱい薬を飲んで効かないときに、うん、もうもしかしたら解熱消炎鎮痛剤を飲まれるかもしれないので、
はい、
トータルの薬の設定量が低めになったりとかしてますので、うん、まあ、そこら辺のところまでもう極端な飲み方をしなければある程度は大丈夫だと思います。
なるほどね、
ただ心配だから少し時間を空けると、
うん、
でなんでかというと解熱消炎鎮痛剤の類の中には血中濃度が急に上がるとですね、腎機能障害とか出ることがあるんですよ。あと筋肉が壊れたりすることもあるので、まあ、心配だったら時間を空けるというのと、もう一つは十分な水分で飲むと。さっき飲むときコップ半分って言いましたけど、解熱消炎鎮痛剤に関しては腎臓の負担を取るためにできればコップ2杯ぐらい水飲んだ方が、かなり多めの水飲んだ方が腎機能障害が起こりにくいので、はい、まあ、ロキソンにしてもイブプロフェンでもそうですけども、少し水分を多めに取るというのがすごく大事だと思いますね。
なるほど、
はい、結構ね、はい、高齢者がね風邪ひいたって言ってもともと脱水傾向のとこに、はい、解熱消炎鎮痛剤飲んで急性腎不全になることが結構あるんですよ。だから水分はしっかりとるっていうのがすごく大事なんです ね、
はい、いやなんかね、説明書がこう入ってるじゃないですか、
うんうん、
お薬の箱の中とか読んでますみんな。
小さいですもんね。
ですよね、一日何錠とかしか見ないですよね。あれやっぱりちゃんと詳しく書いてあるんですよね、本当は。
はい、ものすごくです。全部無償全部読む
と、ですよね、
怖くても薬が飲めなくなるから
。ほぼもう読まない感じですけど、
うん
ね、やっぱある程度、まあ、容量とか、そういうのはきちんと書いてある通りにした方がいいということですね。うん、
ね、
はい。
した後はで Wanted to remind you not to make me 任せてみて
自然にほら笑ってくるくるくる回って
感動しそうな君がいてそのそばで僕は夢を描くのさ朝も夜もきっと Sensation だからまだまだ So temptation Girl 君が手招く方へちょっとガッと近づくよ Na 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 now 永遠にループで締め止める Firework 光る星のが自分の Firework よりも Only one 重ねるこの羽根 Soul 視線見つめ合って秘密の結果合わせて幸せな僕がいて
あの空に輝く星のように君を君を
今日はですねお薬がテーマということで、もう本当にいろんなあれこれのお話を聞いてますけれども、あと皆さん気になることとかありますか？あら
あそうですね、
運動時
に、そうですね、気にするっていうのが大事かなと思うんですけど、はいはいはい、まあ私は、まあ、理学療法でやっている時は、
はい、
やっぱ低血糖とか、そういったところを気にしてて、
はい、
運動すれば、糖分を燃やすので、糖尿病の方とかは、まあ、インスリンとか、糖尿病の薬を飲んでたりする方は、飲んですぐに運動すると、すぐ低血糖を起こしたりする可能性もあるので、飲んでやっぱ40分、1時間とか、そのぐらい経ってから運動するとかっていうのは、まあ、気にしてます。あとは、まあ、先生のすみません資料にもまあまああるんですけど、まあ、血管拡張薬とか、
うん、
気管支拡張薬というところに関しては確かに
ですね、
血圧が急にやっぱり変動したりとかっていうことになりそうかなと思うんですけど、先生詳しく、
こっちに待っていくと思って
ます。すいません。
すいません。いやですね、まず運動する前の段階としてこういう薬飲んどったらっていうところで、例えば循環動態にものすごく関係する薬を飲んでる状況で運動すると血流がものすごく上がって血管が開いたりするとですね、急に血圧がストーンと下がったり、逆にものすごくポンと上がったりするんですよね。だからその、特に血圧の薬を何種類も飲んでて、その状況で飲んですぐの状態とかですね、いう形でもし、運動するときには血圧の変動がどれぐらいに起こる可能性があるかというのを頭の中に入れながら運動した方がいいかもしれませんね。まあ、当然運動しますよね。そうすると血液の中に入っている薬が全身に巡る、いわゆる全身循環の中に乗る確率がかなり高くなるので、余計効きやすくなったりしまうという可能性も当然ありますしね。これはまだ冗談みたいな話なんですけど、バイアグラってありますよね。
バイアグラ。
バイアグラ飲んで運動すると、よく意識障害というか、ぶっ倒れる人がいるんですよ。で、もともとバイアグラって、血圧を下げるような薬として使ってたりとか、狭心症の薬として作ってたような薬を、まあ、そういう、まあ、インポテンスに使う薬という形で、売ってるんですけど、血圧下がるんですよね、かなりね。血管を広げるお薬ですから。そうすると、運動するとその薬がぐるぐる回って余計血管開くので、結構低血圧性のショックを起こしてぶっ倒れる人がいるんですよ。なら他の薬も結構急激に血流血管拡張が起こるので、まあ、それでなくても飲んだだけでも時々低血圧を起こす人がいますので、だからバイアグラ注意しないといけない。当然他の高血圧の薬とかでも、まあ、ニトログリセリンタイプのやつとかは急にストーンって落ちたりしますもんね。だからそういうやつはちょっと注意しておかないといけない。 ないのが多いでしょうね。うん、
常時やはりあの薬を飲まれている方はやっぱり運動するときもちょっと気をつけた方がいいってことですかね。う
ん、特に病院から出てるお薬をもらってる場合はですね、うん、どれぐらいの運動負荷でどれぐらいの時間やっていいかって、うん、特に心臓疾患とか腎疾患とかと糖尿病の患者さんは、はい、ぜひドクターと相談した上で運動された方がいいと思いますね。うん、うん、だから運動してたら逆に心筋梗塞になっちゃったりとかですね。
はいはい、
うん、あのよくあるのですね、この前僕の患者さんでいたのは、うん、もう糖尿病なので運動しないといけないと思ってて、うんうん、あの運動したんですよ。何が起こったかというと眼底出血で、もともと少し出血が、あの出血がちょっとあった状態で、うん、でも気にせずに激しい運動をしたんですよ。そうすると血流が増えますよね。ただその血流が増えたところで毛細血管が破けてしまって眼底出血がひどくなったっていうことがあるので、この急性期の眼底の病変だとか、もうそういう急性期の病変が起こっているときは糖尿病だけじゃなくてやっぱり運動は少し控えた方がいいんですね。
うん、
だからもうぜひそういうのをね、あの先生方に聞いていただくと、まあ、この場合はやめた方がいいよと、
はい、
例えば喘息発作が起こっているときに運動すると喘息で運動もっと誘発されますから、ひどくなったりすることがあるんで、うんうん、まあ、そのバランスなんですけどね、そのバランスを取りながら、ぜひ薬剤師さんとかドクターと相談して、まあ、そういうのが、まあ、理学療法士の先生に、どれぐらいやったらいいかなっていうのを、今度は、みんなでこう、打ち合わせていくっていうのが、一番いいんじゃないかなと思うんですね。
まあ、ちょっとね、あの注意しないといけないお薬もあるということですので、う
ん
う
ん
う
ん、
そう
結局もしかしたらある時薬飲んだ後に運動したのが、うんうん、あの低血圧性ショックになって脳循環障害で倒れたとかいうことになってたんじゃないかなっていうことがよくあるんですよ。薬って結構ね、効きすぎると危ないんでですね、
はい、まあ、それは副反応ってことですか。
副作用と
副作用、うん、副反応っていうのがありますけど、
うんうん、副作用っていうのは、まあ、副作用っていう場合には、うん、まあ、その副反応っていろんなことが起こりますよね。副反応っていう場合にはその薬を飲んで主作用っていうのと、その主作用の中に、まあ、おまけでくっついてるような作用の場合を副作用っていうんですよ。よく間違うんですけど副作用という場合、この副反応という場合っていうのはその副作用の中で、副反応っていうのはその副作用の中で今度は悪いことが起こったりいろんなことが起こる場合をそういうふうな
言い方
を
する、はいはいはい、
だからちょっと推定をしているときにそういう考え方を持っていかないといけないってやつが、うん、要注意ってやつが副反応と、
うんうんうん、
副作用って形になりますね。
なるほ
どね、うん、であと気をつけておかないといけないのがもう一つあってですね、
はい、
あの薬の飲む量と飲む時間っていうのが、あの例えば朝飲むっていうふうに書いてある薬を、うん、夜飲んだらどうなるかというのを、
それありますね、
はい、あのドクターが例えば薬処方しているときに、うん、この薬を朝にできるだけ午前中に効かせたいとか、それから夜に効かせたいとか思って朝投与にしたりとか夜投与している薬があるんですね。例えばある種の薬は夕方飲むと夜眠れなくなると
か、ね、
あるしの薬は今度はあの午前中に貼ると、うんうん、今度はですね、あの場合によっては日光カビみたいなのが起こりやすくなったりとか、うん、飲んだりすると起こりやすくなったりすることがあるので、あの日光に照射しないような時間帯に飲むようにするとかですね、うん、そういう薬っていうのは出すときに時間帯をどうするかとかいうのを考えてこうやったりとかしてますし、まあ、喘息発作だったら夜の発作が多いというのは夜の方を中心にしてるし、朝の発作が多かったらその朝の早い時間帯に飲ませるとかいうふうに考えてやるので、結構時間帯って大事なんですよ。
大事なんですね、
うん
うん、で食前それから食後、まあ、朝夕は分かるんですけど、
うん
ね、食感っていうのがじゃないですか。これがちょっとなんか分からない方多いのかな。
大体ですね、
はい、
まあまあいろいろあるんですけど、例えば 朝ごはんと昼ごはんの真ん中でどの辺かっていう考え方もあるんですけど、うん、分かりにくいのでご飯食べて2時間ぐらいだったら食感、
2時間ぐらい、
はい、2時間だったら食感っていうふうに、はい、お腹の中の胃の中のいろんなものの滞留物が出ていってしまうのに2時間ぐらいかかるので、うん、2時間以上経ったらもう食感っていう形になると思いますね。で例えばあの鉄剤、
はいはい、
鉄剤なんかは胃の中に物が入っていると吸収が悪いので食感っていう形で投与するんです。
そうなんですね、はい、皆さん知ってました？ね、2時間か、まあ、あのいわゆるそうやってあのそういうふうに食前飲みなさいとか朝飲みなさい夕方飲みなさい夜飲みなさいっていうのは っぱりある程度こうきちんと守った方がいいということですね。
そうですね。それは薬の吸収っていうのを考えてるんです。まあ、笑い話みたいな話があってですね、食後 2,3 時間で飲んでくださいっていう薬を患者さんに飲ましたら、朝ごはんが9時で昼ごはんが12時だったそしたら食前になってしまった。
ああ、そうか。食後って言ったらどれぐらい、まあ、まあ、食べてからすぐ、
まあ、
だいたい食べてすぐ
と30分以内ですね。
30分以内ですか。はいはいはい。ああ、じゃあ食前もだいたい30分、
前30分か後ろ30分
と。はい、うん、ということでちょっと皆さん、うん、ね、勉強になったんじゃないかなと思いますけど、はい、ありがとうございます。今日はですね、お薬についてあれこれいろんなお話を聞いてきましたけれども、これちょっと皆さんも気になるお話じゃないかなと思うんですけど、お薬のこう使用期限ですかね、うんうん、なんか前もらった薬をずっと取ってて、例えば1年後に同じ症状が出たのでとか飲んでしまったりとか、あると思う、私あるんですけど、どれぐらいのそのなんだろう、まあね、食べ物でいうと、まあ、賞味期限でありますけど、うんうんうん、消費期限とかありますけど、お薬どうなんですかね。
あのですね、まあ、そう、いつまでに消費しないといけないという消費期限ってちゃんと薬にはあって、うん、ただ、皆さん方に出てもらった薬っていうのが、その薬の一つの、そのシートに何年何月までとか書いてないんですよね、ほとんどがですね。
ないですよね。
うん。だから、まあ、この薬を処方して、例えば3ヶ月処方したらすると、最低3ヶ月はこの薬を飲んでいいってことなんだけど、うん、それよりも先に本当にこの薬が大丈夫かどうかっていうのは、保証が何もないんですよ。
うん、ああ、そうなんですか。
はい、だから、できればその時に出したお薬はその時に飲むっていうふうにするのが、できれば安全です。
安全。
うんうん。
途中たりかな。ただ、
まあ、解熱剤とかそういう薬は割と安定な薬が多いので、うん、ちょっとぐらい伸ばしても大丈夫は大丈夫です。
うん、
例えばアセトアミノフェンだとかロキソニンとか、うんうん、そういうのは、まあまあ、飲んでもらって半年ぐらいまでだったら大丈夫な場合が多いというふうに覚えておいていただければ。だから
もう1年とかそういう、
はい、も
う
1年以上経っちゃうとですね、その間に有効期限が切れてる可能性があるので、はい、よくあるのはね、前もらった湿布を貼ってる人がいるんですけど、ああいうのは結構湿布とかはですね、割とこういろんなものが混ぜ物が入っているので、有効期限内にもその薬自体が劣化してしまう可能性があるんですよね。だから有効な部分もあるんですけど、薬が分解されて悪いものができてて、それ自体で副反応とか副作用とかいろんなことが起こる可能性があるので、はい、病院からもらった薬についてはできるだけ早く使うと。 でもう一つはですね、病院からもらった薬、例えば目薬とかそういうやつもそうなんですけど、うん、早く使うことを考えているので保存量とかがあんまり多くないんですよ、うん、むしろその保存量でいろんなトラブルが起こることが多いので、だから病院から出ている薬の場合には長期的に使えないように逆にしてやる場合が多いと、うん、
例えば目薬とかもほら開けずに封を切らずに置いて、
う
んでもそれもやっぱり、
うん、そうです、あの病院の病院の薬の場合は保存量がないので、逆に置いてたらその間にだんだんだんだん劣化するから、
あ、そうか、
だから薬局の薬になると、薬局薬店で売ってるお薬っていうのはもう一般薬として置いてるので、当然その保存量とかいろいろ入ってるから長期間、ね、長期間持たないと逆にあの、コマーシャルになったら困ることが多いので、あのそれはあのこの期間は大丈夫だと。ただ保存上に対してトラブルが起こらないのであればそれでいいんだろうと。でもう一つ、薬局とかで買って薬の場合には必ず有効期限が裏見ると必ず書いてあります。だからその薬はここまでは大丈夫だっていうのをあの確認して使うと。だから考えようによってはですね、まあ、僕はよく知っているのは、例えばロキソニンであるとかカロナール、アセトアミノフェンというのは薬局で買えますよね、はい、薬局普通のドラッグストアで買えますので、うん、それはもう有効期限が分かっているので、
ね、
う
ん、あのあれ有効期限とだから使用期限とかね、うんうん、なんかこうちょっとこう、はいはい、間違えそうですけども、はいはい、
まあ、その期限って書いてあるところまでで使うと。
やっぱそうですね、は
い、で PPT 開けたら分かんなくなったりするので、はい、できればマジックで買えというのが安心だと思いますね。
なるほど、
うん、であとよく目薬なんかを長く持たせようと思って、うん、冷蔵庫に置いちゃったりしますよね
入れないでくださいっていうのもあ
る
し、
ね、は
い、
あれ結晶化してですね、うん、目に刺さって余計危なかったりするので、はい、あの保存温度ってすごく大事で、うん、常温って書いてあるのは常温で、冷蔵って書いてあるやつは冷蔵でいいと思うんですけど、うん、よくこの前あのこの前患者さんが笑った患者さんは、うん、低ければ低いと思って冷凍庫に入れてたそれはあんまりだろうって、ね、あのそれ使ったんですかって言ったら、いや冷凍庫に入れたからあの目薬が爆発してボリュームが増えてね、
なるほどね、
それは使わないということだったんですね。
なるだけもうその時に飲み切った方がいいけれども、はい、残しておくことはあまりしない方がいい
ですね。しない方がいいですね。
はい。はい、捨てなきゃ。
思い切ってね。ね、
うん、そうですね。うん、
さっき言ったように、例えばそれでもし大きな副作用が出て、で何かが起こった時に、その前もらった薬で副作用が起こった時って、まあ、そのいわゆる 副作用が起こるべくして起こった可能性があるので保証が効かないんですね。だからそういうことを考えると、病院にいついつもらってその薬を期限内に飲んでトラブったということであれば、それはいろんな保証制度が、あの、まあ、薬の場合はですね、はい、そういういろんな副作用が出た場合の保証制度というのがありますので、うん、まあ、そこに提出して、まあ、今度はお金をもらったりとかいろんなそういうことができると思うので、うん、はい、その範囲内で病院の薬はちゃんとやった方がいいというふうに思います。
ということでね、まだまだ本当はあのお薬のお話いっぱいいっぱいまだね、あの質問があるかと思うんですけど、またね、お届けの中でそういうね、
はい、お薬の話、ね、やっていけたらなと思ってます、
はい、入れていけたらいいなと思います。非常に勉強になりました。皆さんもぜひ参考になさってください。はい、はい、ということで、本日のドンケンはここまででございます。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ドンケン、この番組は健康長寿のまちづくりの応援隊 NPO 法人延岡健寿支え合い隊の提供でお送りしました。